はい、ということで、一番目、徐々にまつわ
うん。
る、徐々にまつわるじゃない、スタンド
そう
に
です
まつ
ね。
わる
はい。
能力者の
はい。
話みたいなやつ
第
でしたけ
一部
ども。
ね。
え？
第一部ね。
何？第一部っつうの？え、これを何部かやるってこと？
徐々にちょっとかけてみました。第一部、第二部っていうから。第一部 終わ
な
り
る
ま
ほ
し
ど
たけ
ね。
ど。はい。
じゃあまだ、あれですね。スタンドも
そうで
出
す
てない
ね。
ような。
ジョナサン・ジョースターの
うん、こ
話で
れ
す
からっ
ね。
てい
は
う
い。
状況ですね。
はい。
ありがとうございます。さあ、じゃあ僕は
うん。
ね、第2部、
お、
ジョ
第
セ
2
フ・
部。
ジョース
ああ、
ター
いいじゃないで
の、
すか。
回でございますけれど
人
も。
気回。
今日はですね、ちょっ
う
と僕ね、ここ最近ね、
ん。
自分で、
うん。
このトシミナティのポッドキャスト、
うん。うん。
ダウンロードしたんですよ。ちゃんと入れるようにし
う
たんですよ、
んうん。
ポッドキャストに。
登録して。
で、聞いててね、思ったのはね、
うん。
全然投稿読んでねえなっていうことに気づいて、
投稿ね。
全然読んでないんですよ。
うん。
なんで、まあ大体ね、エンディング回で大体読むじゃないですか。
読む読む。
それがですね、大抵イベントの話とかになっちゃ
うん。
ってて、全然今読んでなかったっていう
まあ
のを、
ね、最近ちょっとイベントね、た
そう、
くさんしたから。
立て続いてるし、
うん。
でも来てるから、
う
これはもうちょっと一回、
ん。
消化しようと、
うん。うん。
思い
紹
ま
介
して、
ね。
紹介しようと
うん。
思いまして、今日は、
う
お便りから
ん。
話を
うん。おお、いいっすね。
取り上げていこうかなと思
うん。
ったんですけども、まあちょっと時間の許す限り、紹介していこうと思うんですけどね、
はい。
ある共通点がね、ありまして、っていうのが、まあ、鬼人募集とかは、まあ、大体、結構読んでるじゃないです
うん、読んで
か。
ます。
以外に、結構不思議体験系の話も、ちょくちょく送ってもらってるんです
うん、
よ。
そうですね。
で、なんかね、それの中で、
うん。
すごいね、いくつか見てたら、共通点として、なんかね、車にまつわる、話が、結構多くて。だからそれをちょっと中心に読もうかなと思っ
はいはい。
て、だからね、同じようなシチュエーションをみんなねやってる感じだったんでね、お話ししようかなと思うんですけれども、なんでじゃあお便り読んでいきます
はい、お
ね。
願いします。
はい。都市ボーイズの岸本さん、アーサー辰義さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
初めてメールさせていただきます、フルーシオと申します。
俺よりかっこいい名前出てるじゃないですか。
俺よりっていうか、僕アーサー辰義と組んでないんですけどね。
ああ、そうですか。
スペインに住んでいる時にトシミニアティを知ってから、スペインで知ったんですね、僕ら
あ、そう
の。
か、スペインか。すごいな。
なんでだろうね。
これ今回の第4部が撮影されたのもスペインですからね。
あ、そうな
そう
の？
ですよ。
今回のっていうか、
ロケ 地が
ジョジョ
ね。
のね、話
ロ
ね。
ケ地スペインですから。
じゃあ、もしかしたらそこで、
繋がってきま
ト
した
シミナ
ね。
ティ聞いてたんですね。
かもしんない。
スペインで住んでる時にトシミナティを知ってから就寝前、出勤中に、聞いていますと。
伊勢谷友介じゃね、聞いてんの。
かもしんない
こ
ね。
れ、伊
フ
勢
ルー
谷友
シ
介
オ。
だろ。
このアーサー辰義っていうね、感じとかももう、よく考えると伊勢屋っぽいっ
伊
てい
勢
う感
屋っぽい
じがある
な。
からね。
んだよ。
ちょっとね、ふざけるところあるもんね、あいつ。
ダムのコマーシャルの時から僕好きでしたよ。
何なのその情
悪王
報。
かな。
知らねえけど、それ。
ダムのコマーシャルの時から好きでしたよ、伊勢
まあね、そのじゃあ、伊勢屋さんからのお便りで、
屋。
今回私の身に実際に起こった不思議体験についてお話しさせていただきたくメールをさせていただきましたと。それがですね、2014年の夏の出来事ですと。大学生だった私は、当時お付き合いをしていた彼女と連休に、ある山奥の温泉宿に泊まりに来ましたと。長澤まさみかな、じゃあ。
ああ、いいな。
ね。いや、これまずいか。まあいいか。
いやいや、いいじゃないですか、別に。
宿への道のりは曇りでしたが、見晴らしも良く、カーブの少ない一本道を登っていきましたと。しかし、宿に着く頃には小雨が降り、薄く霧も出始めていましたと。結構よくあるパターンですね、これ。無事に宿に到着した私たちは温泉や食事を楽しんでおりましたが、 思いのほか飲んでしまい、手持ちの現金では足りなくなり、クレジットカードが使えないということで、うん、私が一人で翌日の早朝に麓のコンビニまで降り、お金を下ろして、チェックアウトしようという話になりましたと、はいはい。食事のあとお酒が抜けるまで寝てから一人車に乗り込み、うん、麓のコンビニを目指しました、
うん、
麓まで一本道でしたが、うん、夜明け前で真っ暗プラス濃霧で前が全く見えない状態だったため、うん、念のためナビを設定してゆっくりと車を走らせましたと、うん、1,2 メートル先も見えないほどの濃霧の中10分ほど運転した頃、突然、
うん、
この先落石があります、
うん、
この先分岐がありますとナビに言われ、うん、濃霧の中ナビの地図上の道を頼りにカーブの多い山道をより慎重に運転し、う
ん、はいはい、
おそらく落ちてきたであろう大きな岩を避け山を下りましたと、うん、1時間ほどくねくねと山道を下りきった頃、右手に100体近くの地蔵があり、
うん、
行きには全然気づかなかったなと思いましたが、そこまで気にせず通り過ぎコンビニに着くことができましたと、
うんうん、
お金を下ろすついでに朝食も買い、戻る頃には日も昇り霧も晴れましたと、うん、晴れたのでさっきの地蔵がよく見えるかなと山を登る時にその場所を見ていたのですが、
うん、
そこには地蔵が一体もないのです。ましてや宿までの帰り道が全くヘアピンカーブや分岐もない一本道で、避けたはずの落石すらないのです、
うん、
かっこナビ上の道も一本道、
うん、
下りには1時間ほどかかった山道が上りでは20分ほどで宿に到着したのです、
うん、
あの時、濃霧の中走ったくねくねの山道は一体何だったのでしょうか、
うん、
この世には存在しない道に迷い込んでしまった私をお地蔵様が助けてくれたのでしょうかと、
うん、
まあ、岸本さん、林さん、この体験について何か考えられることがあれば教えていただけないでしょうか。
はい、
追伸アーサー達吉さん、優勝おめでとうございます。これからも豊島ユナイテッドを楽しみにしています
と、お願いします、
ということでございました。はい、はい、というですね、お話を、うん、まあ、夏2014年に体験したと、
うん、
まあ、簡単に言うとあれですよね、だから行きと帰りで道が全然違ったっていう感じ で、
うん、
で、そう、でも間違えるような要素が一個もない、う
ん、はいはいはい、
ナビも使ってるし、うん、で途中にあったその100体近くの地蔵とか、うん、まあ、落石とかインパクトがあるものもあったのに、
うん、
もう全然そういうものもないというか、うん、そもそも道が全然違っている気がすると、
うん、
いうようなことなんですけども、これ なんだろうねっていう話なんですよ、
うんう
ん、林さん的にはどういうふうに捉えますこれ、この現象。
やっぱりよくね、僕も田舎なんで、
うん、
山道ばっかりなんですよ、
うん
うん、でその中でやっぱりじいさんとかね、
うん、
ばあさんが山車を運転したら、うん、全然知らない道に出るっていうのって結構あるんですよ。
なるほど。
それは何十年も暮らしてるし、はいはい、何十回も通ってる道なのに、
確か
に、ね、全然知らない道に出たとかね、
うんうんうん、
っていうのがあったりするんですって、うん、でその時には総じてその、
うん、
山の神様だとか、うん、妖怪だとか、うん、そういったものが使う霊道を通ってしまったんじゃないかってよく言うんですって。
なるほど、はいはいはいはい、うん、
でその時にやっぱり、まあ、地蔵は言わないですけど、むちゃむちゃでかい一本杉を見たとかね、
うんうん、
普通に山登ってても見られないような風景を見たりするんですって。
なるほど、
うん、
だからそのこの人もじゃあそういう、
そうそう、そういう
霊道のようなものに、
まあ、そうなんですよ、要は生きてるものが通れないような道を通ってしまったんじゃないかと僕は思いますね、まあ、ちょっと別次元というか、
パラレルワールド的な考え方にも近いですよね、それ。なんかよくさ、
はい、
この山とかだと話としてあるの、なんかさ、タヌキに化かされるみたいなことで、うん、
ありますね、
こういうなんか全然違うところに迷い込んでしまうみたいなとかもあるじゃないですか。うん、
ありますね。
なんかこういうノームが出た時とかって、うん、なんかそういう話多いっすよね。
まあ、キツネの嫁入りとかね。霧
とかね。
よくありますし、うん、うん、ありますね。
なんかやっぱノームがきっかけなのかな、じゃないのかな、うん、そもそもそういう現象が起こる 直前に濃霧になるとか、なんかね、
まあでも言いますよ、よくその山で迷ったとか、うん、変な道出ちゃったとかで言うと、なんかやっぱり濃霧
ね、うん、そういうやっぱ出るよね、
しとしと
話として
雨が降ってきたとか、
うんうん、
そういうのは結構聞きますね、
なんかね、
うん、
でやっぱり晴れて帰る時には全然違ったっていうね、うん、そうそう、なんかその辺もやっぱり
そういうのは結構ありますね、
あるんだろうね、うん、関係してるのか
なっていう、ありますあります、
うん、というね、もうお話ありがとうございます、うん、
面白い、あの何かを抑えるために地蔵があったのかもしれないですけどね、
なんかね、そうだね、あと助けてくれてるのかもしれないね、うん、その普通の道行った時になんか危ない目にもしかしたらあってたとかね、
落石とかね、はいはい、
なんだろうね、まあまあちょっと不思議体験、うん、
面白いです、
はい、じゃあ続きまして、はい、もう一個いきます、林さん、気象さん、いつも楽しく興味深いお話ありがとうございます、はい、ヤーマン山本と申します。
どっちかでしょ絶対
何とかとど
っちか、いや、ヤーマンですか山本ですか、どっちかでしょ、
いやいや、ヤーマン山本と申しますですね、
なんじゃそれ、
北海道に住んでいるためイベントなどには参加できていませんが、いやいやいや、ポッドキャストリーグは配信当初から欠かさず聞きますと、
いやいや、ありがたいです本当に、
さて私はよく車を運転するのですが、
また、
よく通る田舎道でいつも不思議な現象に遭うのでご意見をいただきたく今回メールさせていただきました。そのよく通る道は農道までは行かない、あの、うん、農家の農道、ね、
道、う
ん、までは、行かないものの、両サイドに田んぼを見ながら走る典型的な北海道の田舎道
です、うん、あ、じゃあもううちと一緒ぐらいですわ、
あ、そう、
うん、
もう本当にだから見晴らし田んぼだけになるみたいな、
田んぼ田んぼ田んぼ家田んぼ田んぼとかですもん、
へえ、まあ、多分 そのイメージ通りだと思うんですけど、うん、田んぼを見ながら走る典型的な田舎道です、うん、道は途中少し峠になっていて、
うん、
小さなダム湖を通りますと、
うんうん、
そのダム湖を通る時に、トンネルが3つあるのですが、
うん、
夜にそこを通ると必ずアイサイト、アイサイトっていうのはスバル車に搭載されてる、うん、まあ、ステレオカメラで常に前方監視して必要に応じて自動ブレーキなどの制御を行う運転支援システム、まあ、これ結構今なんか有名ですね、
うん、
まあ、要はあの結構自動でいろいろ前方を見てくれると、だからちょっと楽できるというか、う
ん、はいはい、
システムがあるのね、うん、アイサイトっていうの、
うん、
で、まあ、そのアイサイトが夜にそのトンネルのところを通ると必ず作動してしまうと、
うん、
自動ブレーキまではいかないんですが、
うん、
危険アラームが鳴り前方注意と専用モニターに表示されますと、
うん、
普段は普通に運転していればほとんど作動しませんが、うん、ここを通るとほぼ必ず作動します、
うん、
この前方注意っていうのはあの要は車近すぎると、うん、とかなると出るやつだね多分、しかも何かが車や人に見えるポイントがあり必ずそこで反応するというのであればまだ分かりますが、
はいはいはいはい、
1つ目のトンネルに入る前で反応したり3つ目のトンネルの中で反応したり、つまりそのトンネル群のどこかで必ず反応するのです、うん、そこは霊感が強い人は通りたくない道だなどとよく聞くので、うん、おそらくは心霊現象だと思うのですが、うん、僕の目には映らないので確証が持てませんと、うん、これはやはりそこに執着する、自爆霊とかなのでしょうか、
うん、
ご意見をいただければと思いますと、具体的な道の名前も教えることができますので検証する機会があればおっしゃってくださいと、うん、またこのアイサイトのように科学技術が進歩したからこそ発見された、うん、心霊現象や起こった現象の事象などがあれば教えていただきたいと思っております、うんうん、今後とも配信を楽しみにしていますのでお体気をつけて頑張ってください、はい、北海道でもイベント実施してくることを願っていますとのことで、ヤーマン山本さんでございました。
ヤーマンか山本か、
ヤーマン山本さんですね、2人かもしれないね。
ああそういうことです、
ね、
似たような名前がするんだな、また
分かんないですけど、うん、北海道在住で、まあ林さんにねさっき言ったように、
うん、
あの田舎道でね、車を運転するということでございますけども、うん、まあこのアイサイトに関してちょっと車乗ってる人じゃないとちょっとピンとこないかもしれないですけど、そうそ
う、免許すら持ってないからな、
まあ要は自動感知システムが あるポイントに行くと、
うん、
なんか危険なもの
が、そうですよね、
近くにあるよってことを勝手に表示しちゃうってことかな。言った
りすると、その車間距離狭すぎるとちょっと近いですよって注意してくれたりとか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
そういうことですよね、
うんうん、でそれが近くなりすぎると自動ブレーキまでしてくれるみたいな、
うんう
ん、システムがあるんですよ。で、まあそれが必ずトンネルで、多分だからトンネル普通に運転してるのにその不注意、まあ、誤作動に近いですよね、うん、だから言ったら、が起こってしまうと、うん、でまあそれだけならあれなんですけど、まあ、霊感が強い人は通りたくない道だというのも聞くと。
そういうことか。
だから心霊現象がそのアイサイトっていうその最新の技術にも関与しちゃってるんじゃないかと、
うん、まあまあ
お話でございます。
確かにね。
これ前話したっけ、あのスノーとかでもさ、
うん、
顔認証のやつがっていう ね、うん、話にちょっと近いじゃないですかね、うん、こういう
確かに、ね、
テクノロジーの認証技術に心霊がみたいな、
うん、
心霊とかまあまあ霊的なものがっていうのね、はいはいはいはい、最近ちょくちょく話聞きますけど。
ありますね。
これどう思います、この
あれは、
まあ、システム初めて聞いた感じだろうけど、
悪霊の仕業ですよね。
悪霊、
はい、
悪いよ。
そうです
よ、という思う。
ジジイ、俺の背中にいる悪霊が見えんのかですよ。
まだ引っ張るんですね、これは。それ、はい、じゃあそのどういう系の悪霊というか、うん、何をしたいのかね。
これ踏ん神ですよね。
踏ん神、
踏ん神、
踏ん神っていうと、いやそれ
スピードキング、
ハイウェイスター、
ハイウェイスターだ、ハイウェイスター、
はい、はい、
間違えちゃった、ディープアップルの。
確かに、ハイウェイスター、
トンネルの中でしょ、
中に、うん、まあちょっとパッとね、
小部屋があってね、
小部屋がなんか走ってると見えると、
う
ん、
そうそうそうそう、
戻ってみるとないと、
ないっていうね。これは完全にハイウェイスターですよね、うん、
なるほどね、
うん、あれですよね、生体エネルギーを取って、ふんがみがあのバイク事故してたから、それでなんか直していくみたいな体、うん、
なんか相手の養分を、
そうですよね、う
ん、吸い取るみたいなことですけどね、うん、
それ
答え意外なところだったな、
うん、ハイウェイスターですね。森王朝じゃないですよね、これ。
確か本当だね、
うん、
でも話今聞くと本当にそう聞こえる感じになるな、
う
ん、だから
霊感ある人は見えちゃうみたいなね、うん、スタンドが。
なるほどね、
うん、ペタペタペタペタペタペタペタペタっていうのが。
でもこのさ、トンネル3つあるっていうのもなんかね、うん、面白いよね。
そうですね、
3つのうちのどれかっていう、
うん
うん、必ず1個とかじゃなくて
ね、面白いですね。
移動してんだろうね、だからその悪霊も。
ああそういうことか、
うん、
うん、
このトンネル、このトンネルみたいな。
だからあれもそうですもんね、あの吹き上げもね。
あ、あ吹き上げトンネル、
うん、はいはい、そうそう、999神、うん、3つありますけど、
そうだ ね、全部出るっていうもんね、うん、
全部出るって言われてますもんね。その土地ごとやばいみたいな話もありますけど。
なるほど、ね、ま
あ
ね、
そういうのもあったりするから、
うんうん、
うんうん、
まあなんかでもこういう科学技術の進歩っていうのと、うん
あ、
うん、
ありますよ、
ね、あの心霊現象ね、
うん、
なんか、まあそういう関わるものって
だから
あるのかみたいな、
数年でありましたけど、あの心霊スポットっていうもの、うん、っていうかそういうふうにその霊が出るって言われてる場所っていうのは、
うん、
実はあのある、
うん、
音波が流れてる場所だみたいなのありましたよね。
音波ってあの、
うん、超音波、
はいはい、そうね、う
ん、で人の耳には聞こえないぐらいのなんかもう音波で、
うん、
それが流れている場所っていうのが自殺スポットだったり心霊スポットだったりするみたいな、うんうんうん、
はいはいはい、
うん、
まあ、だから
あれですよね、
なんか科学的に解明できるかもっていうね。
でそれもちゃんとネットに上がっていて、
うんうん、
それも再生するんですけど何も聞こえないんですよね、流れてはいるけれども、
そうそうそう、
うん、
まああのあれもそうじゃん、モスキートもね、そうそう、
ね、
科学的にはちゃんと流れてるけど、
うん、
聞こえない人には本当に聞こえないっていうね、
そうそうそう、
そうそうありますから、
ね、あれですもんね、だって今あの夜騒ぐ子供が本当にうるせえからっつって、ある公園でモスキートを流してるみたいな話聞きますよね。
モスキ、あ、そうそうそう、
うるせえからっつって、
うん、なんかそうそう、あの人を余計に使うっていうか、うん、なんか人をこう、
そう
そう、選んでそいつだけを取り除けるみたいなね、
うん、のがうるせえから、そうそう、モスキートを流してそいつらだけ帰らすみたいなありますよね。どこだったか知りましたけど、
不快なんだよね、うん、人間にとってね、
そうそう、
すごい
なんですよね、うん、そういうのがあったりするから、
これはね賢いと思ったな、
うん、
それ、
うん、なんかその まあ、昔の妖怪とかもそうですけど、
うん、
要は解明できなかったものっていうのを怖がって、うん、その妖怪の仕業だとかって言ったりしますけど、
うんうん、
だから科学が進歩すればするほどそれの原因っていうのが分かっていって、妖怪じゃなかったってのが分かるじゃないですか。
そうだね、
うん、
でも他のものを言ってるってことね。
逆に進歩することによって、あ、本当に霊の人だったんだって立証できるっていうパターンもあるじゃないですか。
なるほど、はいはいはいはい、
今回の、
うん、
なんていうんですか、その心霊スポットにある音波が流れているとかね、うんうんうん、そういうのすごい面白いですよね。
でそれ自体の現象が、
うん、
まあ、そういうことだったんだっていうね。
そうそう、
うんうん、
そういうのすごい僕は好きですね。まあ、なくなっていくのもちょっと悲しいですけどね。あ、こういうことだったんだみたいなね。
まあそうね。でも、うん、そう、それはどうなんだろうね。あれにちょっと近くない、マジシャンの手品の、
あ、まあね、
なんか種が、
うん、
まあ、でもそれ知りたいし、ね、知るとうおーってなるけど、うん、なくなるじゃん、
うん、
っていう感じはあるよね。
種明かしはすごい僕も好きで面白いんですけど、
うん、
悲しさもありますよね。
あるよね、うん、なんかそう不思議な気持ちになる時がある。
信じていた数年間、
うん、そういうこと、
そういうことだったんだ、ね、みたいなね、
うん
うん、ありますよね。
まあ、複雑な気持ちになるんですけども
、うん、言いますもんね。なんかあのなんだ、宗教と科学っていうのは相入れないものがあってみたいな、
うんうん、
なんかあの要は、
うん、
宇宙から地球を見た人が、
うん、
なんかあの神はいなかったっていう名言を残したみたいな、
はいはいはい、
誰でしたっけ、地球は青かったの人、ヤガーリン、アームストロング、誰、
どっちか、
どっちかが、その地球は青かったの前に言ってるじゃないですか、
うん、
神は神などいなかったみたいな、
うん、それでもなんかあんまり発表されなかったみたいな話だよね。
宗教観では要は宇宙に神はいるって言われてるけれども、うん、宇宙行ってみたけども神はいなかったっていう、うん、宗教っていうのと科学っていうのは入れないところがあるみたいな話するじゃないですか。
しますよ。
そういうのと一緒でやっぱその信じた分ね、
悲し
されると悲しいっていうのはありますよね。だから目をそらしたくなる事案もありますよ、そのこれは嘘だったんだっていうのを。
なんかさ、
うん、
意外にチープだったなっていうのとかが結構あるじゃないですか。そういうの
ある。
あ、なんかそれが意外とショックっていうのあるよね、うん、すっごい凝ってるものなんだっていう。
そうそう、
うん、
手に持ってたもんが急になくなった、どうしたんだって言ったら、あの後ろに放り投げただけだったみたいなね
そうそう、
あ
るよね、あの一瞬にそうそう
そうそう
投げたっていうだけとかね、
うん、同じもの持ってたとかね、もともととか、そういうのはなんかちょっとあらって思ったり。桜が一番やだ。
桜、
桜、
ああ、お客さんのパターン、ね、
この中から一人っつって、もうそういうのがもういっちゃん寒いわ。ほんとやだ、あれ。ほ
ん
とに、
うんうん。
もう、やめてほしい。そのマジシャンが身一つで何か騙してくれなかったら僕は騙されたっていうね。
その人のさ、
う
ん、なんかさ、技術と、その努力の結晶でならいいよね。
わかるんですよ。シャッフルしても、どこのカードがどこかってのは全部わかるとかね。
うんうん、
そのすごいなと思いますけど、桜混じっててみたいなのとか、ちょっとね、やめてほしいなって思う。
まあまあその辺もね、うん、踏まえて、まあありっちゃありなんでしょうけど、うん、
まあね、
ということで、まあまあ、はいはい、そうっすね、
うん、だから踏ん紙ですね。
踏ん紙が
ハイウェイスターっすわ、
原因、
うん、
だっけ。
そうですね、
うん、っていうことで、もう一個じゃあ、
じゃあ、はい、
いこうかな。最後もう一個車にまつわるやつ来てるんです。
車多いな、みんな車でなんか体験してるんですね。
これなんかね、
うん、
これ自体ポッドキャストを聞くのが実は車の中っていうのと多分関係してる気がするんだよね。
ホイールオブフォーチュンじゃないですか。
どういうこと。
え、あのスタンドの、
いや
第3問に出てくる、
まあまあちょっと聞いてからにしてもらえません。
まず右腕だけ出して
る、少なくとも
右腕だけ出してる、
はいはい、
ホイールオブフォーチュンでしょこれ、
あの追われるやつ、ね、
そうそうそうそう、違う、
違いますね。
あ、違いますか。
岸本さん、林さん、はじめまして。
はい、
佐賀のナースマンです。
あー、ナースマン、
私は佐賀で看護師をしている30代の男性です、うん、ナースマンがだからあれだ、オカルトネームみたいなことね。
そういうことですね、
うん、で今回私が昔体験した不思議なことについて書きたいと思います、うん、それは今から12年前。
ちんちん書くなよ。
ちんちん、ちょっとかゆかったんで太ももが、
太ももがね、
あの蚊に食われてるんで。
はい、
今から12年前、2005年のクリスマスイブの日でしたと、
うん、
当時福岡県の久留米市に住んでいたのですが、その時付き合っていた彼女と博多までデートに行きましたと、
うん、
久留米市から博多までは下道で、まあ、1時間かからないぐらいですと、うんうん、一通り遊んでイルミネーションも見終わる帰る時間になりました、うんうん、 しかし、行きに来た道を戻ろうとしたのですが、うん、渋滞がひどすぎて違うルートがないかカーナビで近くの、病院を検索してみましたと、
はい、
まあ、要はカーナビで自宅近くの、まあ、目印になっていた病院があると、はいはいはい、でその病院をカーナビに入れたってことね、うんうん、するとどうやら、山道を通るルートで、うん、所要時間が 3,40 分程度で、行きよりも早く着きそうなルートが出てきましたと、うん、なのであ、これにしようと、
うん、
で、決めて、ルートを入れたところ、うん、まあ、彼女もこんなショートカットあったんだね、知らなかったとか言いながらこう、うん、特に疑問に思わなかった様子でしたと、うん、で、実際にその、道の方に行ったところ、うん、人気のない暗い道へとどんどんと変わっていき、うん、ついに街灯もない完全なる山道になりましたと、うん、特に考えなしに車を進めていたのですが、季節は冬、うん、クリスマスですからね、うん、しかも山道、その日雪は降ってなかったのですが、次第に路面に雪が現れ始めました、うん、言っても当時23歳ぐらいの若造で、雪の山道をノーマルタイヤで走ることの怖さを知らず、そこで引き返していたらよかったのですが、うん、根拠のない自信で車を進めていきましたと、うん、道はどんどん雪深くなり、気づけば20センチほど積もっているだろう道に、わだちに沿って運転をしてしまいました、うん、もうタイヤがわだちに埋まり、 U ターンしたくてもできないことに気づきましたが、うん、覚悟を決めてそのまま前に進んでいくしかありませんと、うん、結構恐怖ですねこれね、この時点でも
すごいな、
当然ながらそんな雪の山道を運転する車は自分くらいで、後続車もすれ違う車もありません、うん、真っ暗な山の道を、車のライトだけに頼りに進んでいきました、
うん、
途中助手席の彼女が犬鳴き峠と書いてある看板を発見して、
うん、
ねえ犬鳴き峠って有名な心霊スポットやないと言われたのですが、うん、佐賀県出身の私は聞いたことがなかったため、
うん、
そうなん俺知らんよと返答し、
うん、
特に気にせず車を進めていきました、
うん、
彼女は笑顔も会話も余裕もなくなって、しきりに怖い怖い怖いと怯え出し、うん、うずくまってしまいました、うん、ですがもう車のナビによるともう10分程度で着くと、
うん、
大丈夫大丈夫と彼女をなだめ、そのまま突き進んでいきましたと、うん、時間的にはもうそろそろ山道を抜けてもいい頃なのに、一向にそんな気配はなく、
うん、
ナビを見ると目的地まであと 500m となっていました、
うん、
これはさすがにおかしいと気づき、ナビの画面上の地図を進行方向にスクロールして目的地を調べてみると、うん、今走ってる道路を少し先に進み、右の脇道を 150m ほど進んだ場所が目的地となっていました、うん、そしてそこには今まで見たことのない不気味なアイコンがありました。そのアイコンは、墓石らしいものの前にろうそくが4本立っており、炎も小さくなったり大きくなったり揺らめいていて、明らかに異質なものでした。
それカーナビ内です
か？カーナビのナビゲーションのところに、ね、そう、あの要は病院なら10時間みたいなあるじゃないですか、
うん、家だったらもう本当に自宅あったら家みたいなね、
の中に、
なんだそれ、
急に、その見たことないアイコンが出ましたと。
気持ち悪い。
そもそも当時使っていたカーナビには地図上のアイコンが動いたりするアニメーション機能はなく、2年ぐらい使っていたのですが、そのような異質なアイコンは初めてでしたと。さすがに私も怖くなったのですが、雪の轍にすっぽりと収まった車はとりあえず前に進むしかありません。一旦車を止めて再度目的地をセットし走り直し出しました。それから30分から60分程度無我夢中だったのは正直あまり覚えていませんと、
うん、
車を走らせてやっと街の明かりが見えてきた時は心底ホッとしました、
うん、
彼女にももう大丈夫だということを伝えると、彼女は憔悴しきった様子で、ようやく会話ができるようになってきました、
はい、
その後無事に帰宅しましたが、犬鳴き峠が頭に引っかかり、ネットで調べてみると福岡県ナンバーワンの超有名心霊スポットでしたと、
う
ん、
そうそう、
その中でも、日本国憲法が通用しない地域犬鳴き村という場所が存在するらしいのですが、その場所の詳細はよく分かっておらず、その村に入ると生きては帰れないらしいですと、うん、 そのままナビ通りに進んでいたらもしかするとと思うと今でもゾッとしますし、もう一生あの道は通りたくありません、
うん、
なぜカーナビは目的地をきちんと勤務先の病院に、設置したにもかかわらず犬鳴峠に案内したのか、
うん、
もしそのまま案内通りに進んでいたらどうなったのか、
うん、
岸野さん林さんの見解を聞かせていただきたいでございます、うん、ということで、
はい、
まあ、ちょっと長かったかもしれないですけどね、うん、かなりはっきりと覚えてる感じですね、うん、だいぶ十何年前とかでしょ、
うん、でも本当に怖いことあると覚えてますよね、しっかり ね、 ね、
でまた印象深いのがクリスマスイブの日にデート中ですからね、うん、なかなかの体験されましたね、うん、これは
すごいですね、それはね、うん、
これもだからちょっとあれですよね、さっき言ってた話にちょっと通ずる部分があるというか、うんうん、そのまあ、テクノロジーの機械のカーナビね、これの場合だとカーナビの部分にちょっと、まあ、不可思議な現象が起きてしまったということでございますけども、
はい、
まあ、そもそもだからなんで犬鳴峠を選んだのか、
うん、
このカーナビはというところと、
確かにね、
まあその一番ねメインでおかしかったところだよね、カーナビ内に見たことないアイコンで、
うん、
その墓石っぽいところの前にろうそくが4本立っていて、うん、しかもアニメーションのように動くと、うん、
それすごいですよね、
そんな機能がないのにもかかわらずですよ、
うん
うん、これは結構すごいですよね、うん、実際にこんなことになったらまあどうするかなっていう感じありますね、う
ん、ありますね、
うん、まあね、どうなんですかこの、まあ、どう思います、まずは
カーナビって結構あるじゃないですか、
はい、
なんか
ああカーナビにまつわる心霊
話ってこと、目的地だけとかね、
はいはいはい、はい、
うん、とかうちで言うと中学1、2年生の時にね、僕が、
うん、
スパイダーマンの1作目をね、
うん、
映画あったんですよ、
はいはいはい、
うん、でそのスパイダーマンもすごい流行ってて、
うん、
その時に結構でっかいね人形を、うん、まあ、長男で三男が欲しがったんですよ、
うん、
でそれが津山市内のおもちゃ屋には置いてないっつって、
うんうんうん、
でそれがどこに置いてあるかっつったら岡山市内にあるよってなったんですよね、探したら、うんうん、あ、じゃあ取り置いてください行きますって言って 2,3 時間かけて行ったんですよ車で、
うん、
でスパイダーマン買うて三男すごい喜んでて、うん、じゃあそれから帰りましょうかってなって、まあ、ナビじゃないですけどね、
うん、
でも母親が、まあ、普通にその、まあ、帰り道ふーっと書いてたらなんか分かんないですけど、
うん、
子供ながらにあれこれ帰り道違うんじゃないかなって分かるんですよ、
それはいつも来てるとかじゃない、
いやさっきの、
まあ、道ではないってこと、
道じゃない方行くんですよ、
はいはいはい、
絶対これ津山市の方じゃないよなと思ってて、うん、岡山市からそしたらふーっと行ってて、そしたらあのね線路あるでしょ、
うん、電車の
線路、
うん、
で普通に踏切上がって、
うんうんうん、
発車したら、
うん、
踏切の上で止まるんですよ、
あ、はいはいはいはい、その
母親がね、
え、止まる、
急にそこで停車したんですよ、
あ、自分の
そうそうそうそう、
うんうん、ブレーキ
このまま来たら要は
引かれる、
電車でバッチン当たりますよ、うんうん、でも止まるんですよ、
うん、
で、え、どうしたのって言って、
うん、
急に車動かになったって言うんですよ、
おー、うん、それ
さっきまで動いてて全然元気でブンブン言わしたのに、
だエンストみたいな感じになってるってこと、
うん、じゃあもう全くわけわかんないんですって、
うん、
そういうのでもなくなんで動かないのって言って、わけわかんないみたいな、車のトラブルっぽくないんですよなんか、
うんうんうん、
で普通にさっきまで動いてたのに、うんうん、急に動かなくな
って、だガスがその、うん、なくなったとか、
うん、
そういうことではないってことね、うん、
とかじゃなくて、
うんうん、
で母親って結構ヒステリーなんで騒ぎ始めてむちゃむちゃ、
うんうん、
なんじゃこれみたいな、いやおかしいわこれみたいな、さっきまで動いとったのにこれ、はい、なんじゃこれみたいな、
うん、まあ、怖いしね、
そうそう、うん、で思いっきりそのハンドルぶん殴ったんですよ、
うん、プーってなりそうな、
そしたらブンって動いて
昔のテレビみたいな、
うん、
う
みたいな感じ、ただそんな車のトラブルっぽくないと、
うん、まあそんな車って簡単なもんじゃないよね、うん、
簡単に止まらないし、しかもそこで止まるみたいな、
うん、
さっきまで動いてたのに普通に新車なんですよ、
うんうん、
おかしいなって言ってて、
うん、
そういうことがあったんですよ、
うん、
で車ってね結構ねありますよね、
なんか敏感にあんのかね、そういう
で、そこの線路も結構車の事故とか、
うん、
あの人が亡くなったりとか結構してたんですよ、
うんうん、
でそういうスポットって、
うん、
人寄せつけてんだと思いますよ
自分。まあね、そのスポットに行かなければならなそうだよね、その、
そうそうそう、うん、
トラブル
あるんでね。
なるほどね。
結構、え、なんでこんなとこで人なくなんのとかって結構あるじゃないですか、一本道なのにみたいな、
確かに謎のなんかあの、注意看板みたいなので、
そうそうそうそう、
あるよね、お花がやたら置いてあるところとかね、うん、
津山市の奥の方の山の方に全然緩いカーブあるんですけど、むちゃくちゃ事故やってるとこあるんですよ、
うんうん、
でもすげえ緩くて、なんでこんなとこで事故やんのみたいなところの緩いカーブなんですけど、
まあね、うん、そういうのもあるんだろうな。
魔のカーブって言われてて地元で、うん、で魔のカーブって言うからヤンキーとかがすげえ来るんですよバイクで、
うん、
ゆるって言うっていう
あ、なるほどね、うん、そのすごい急なカーブをこう走っていきたいみたいなやつが来てると、
アルファベットの C みたいなのを行きたかったけれども、はいはいはい、全然 C じゃない、 B の腹みたいな、ヘアピックアップ
じゃねえじゃんみたいな、
小文字の B の腹じゃんこれみたいなね、うん、みたいなゆるいカーブなんで、はいはい、なんだよこれっていうなるところがあるんですよ、
がっかりするパターンね、
うん、魔のカーブっていうところがあって、うん、そこ地元の人がすごい怖がってて、そこはもうすぐスピード落としていくっていうな、場所もあったりとかするんで、あるんでしょうね、なんか、
まあ、逆にあるよねそういうのって、うん、そこに意識取られすぎると逆に引っ張られていくというか、うん、まあね、まあ、そういうのもあるから心理的にも作用してるかもしれない ね、うん、まあ、ねそれが、う
ん、犬鳴き峠はすごい、でも人がすごい亡くなってるとこですから、
うん、
うん、呼んでたのかもしれないですよね。なんかよく、
うん、
その峠だとか岬だとか亡くなってるとこって人が呼んでて、亡くなってる方が、うん、なんかの観光で行ったら足をつかまれたりとかね、崖から、うんうん、とかってよくあったりするんで、もしかしたらそのクリスマスですよね、
クリスマスイブの、うん、そうそう、もうね一番いい時ですよ、
いい時でしょ、でデート
をして20代男女、
うん、で絶対家帰ったあのするでしょ、
うん、もうして後だと思うけど、
ね、まあかもしれない、だからそれ嫉妬でしょうね
かもね、
うん、
マジで ありえるな、うん、ちょっとあの俺生きててもたまに腹立つもんね、やっぱ
それも相手見つけよ
こういうの見ると、いやいやそれ相手がどうとかじゃなくて、やっぱ単純にちょっとイラッとくるから、
ね、うん、僕はもうその時期なくなりましたよ
あ、そう、
うん、
幸せそうな感じの見ると、うん、それだけちょっとイラつくみたいな。
僕も 7,8 年前になくなりましたね、
うん、ないですね、
うん、じゃ、うん、じゃねえわ呼べたんじゃないかなと思いますけどね、
まあでもこのね、
うん、
女の子側が多分一番怖かったんじゃないかなって思う。いや
怖いですよ、
ね、本人は分かってるわけじゃん、
うん、
ここがやべえとこだって、
う
ん、
そうそうそう、
でそれを気づいてね、うん、彼氏でしょ、
そうそう、
へえ程度の感じでしょ、
それがまた腹立ちます
よね、それが腹立つよね、
うん、なんで知らないのみたいなね、
いやだからその温度差っつうのもね、うん、なんか
分かる分かる、うん、
だから彼女はかなりこれ、うん、このあと多分分かれてますよ、
ね、
だから、
ね、
うん、まあねこんな感じで、はい、じゃあもう終わりでいいかな、
これでもエンディングもねまた読みますよね、
うん
うん、
ちょっとねそう結構これ見てたらね、うん、車関係まだあるんですよ他にも、まあちょっと今日は時間ないんで、うん、ここまでにしますけど、
じゃあエンディングとかで、
はい、はい、車にまつわる不思議現象のお便りでございました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。